クサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの高木由里奈です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日も楽しみな企業をゲストにお招きしております。今日ご紹介する企業は証券コード9275ナルミヤインターナショナルですね。
はい、子供服のねブランドをたくさん、販売されていらっしゃいますが、はい、マルチチャンネルという販売チャンネル、それからそれぞれのブランド、はい、マルチチャンネル、マルチブランドという戦略取ってます、はい、そして中継出されまして、こちらの中で2つの進化という言葉を使われてますので、はい、どういうことなのかお聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード9275、東証スタンダード市場に上場されているナルミヤインターナショナルさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役執行役員社長の国京博隆さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2018年ですね、再上場されました子供服のブランドをマルチチャンネルという販売形態で展開されていらっしゃいます。まずはこのマルチチャンネルですね、それからブランドのご紹介、事業のご紹介ですね、お願いします。
当社ナルミヤインターナショナルのまずビジョンは、夢は世代を超えてです。これは幼い時に親御さんやおじいさんおばあさんから私たちの洋服を買っていただき、かつ愛着を持っていただいた方々が今お母さんになってご自身のお子様へ、再び私たちの洋服を買っていただく、そのような連鎖がしっかりと続くように事業運営をしたいという思いからこのビジョンを掲げました。私自身20年以上子供に関するマーケティングに従事しています。その経験からこの世代を超えて愛される企業になるという目標のためには、うん、私たちの商品がブランドになるということが必須です、うん、はい、さらにロングセラーのブランドに育てていくことが大変重要だと考えています。はい、ブランドになるためにはしっかりとお客様とコミュニケーションを取ることが大切ですから、うん、はい、その考え方を今社内で徹底しています。当社のビジネスの特徴はマルチチャンネル、マルチブランドです。マルチチャンネルというのは百貨店、それからショッピングセンター、 e コマース、アウトレット、卸業といった複数の販売チャンネルを有していることです。直近の24年2月期の売上構成は百貨店が約 25%、うん、ショッピングセンターが約 40%、はい、e コマースが 25%、 その他約 10% と、まあ、バランスが取れているのかなと思っています。
そうですね、はい、はい。
この複数のチャンネルを有していたおかげでコロナ禍、リアル店舗が一時休業を余儀なくされても e コマースでお客様に商品を届けることができました。結果、21年2月期のコロナ禍の影響が一番大きかった年度でも当社は赤字決算にはなりませんでした。
なるほど、はい、コロナ禍明けたらどうだった
。はい、お客様がリアル店舗に戻られた際は店頭がすごく活況になりまして、そこから V 字回復がしっかりできて、うんうん、今再び成長レッスンへということでアクセルが踏めるようになりました。
なるほど。マルチブランドの方、はい、こちらは、は
い、ブランドの属性としてまずは百貨店向けの高級ブランドがあります。百貨店がもともとうちの創業のところからのビジネスの母体ですので、はいはい、かれこれ35年以上続いているメゾピアノというブランドや、うん、ポンポネットジュニア、それから最近だと外資系のブランドであるケイトスペードニューヨークキッズ、それからポールスミスジュニア、はい、アナスイミニ、Xガールステージス、エクストララージキッズなどを百貨店では展開しています、うん、はい、またショッピングセンター向けのブランドの価格帯は高価格ではなくて中価格帯、うん、当社のナンバーワンのブランドはショッピングセンター向けのブランドであるプティマインです、はい、でこちらはお母さんが私も着たいなと思っていただけるようなトレンドと、うん、お子さんが好きなキャラクターとのコラボ、これをうまくバランスよく展開することで全国で130店舗以上の展開をしています。さらにラブトキシックという小学生の高学年から中学生をターゲットにしたブランドもあります、うん、こちらはトレンドやファッションの楽しさというのを伝えることをコンセプトに展開しています、はい、
これ全部でブランドってどれぐらいあるんですか。
EC 限定のブランドもあるんですけど、はい、それで大小合わせて20ぐらいのブランドを持ってます。もうまさに新生児からジュニアと言われる中学生ぐらいまで幅広いターゲットに向けて低価格から 高価格まで、
なるほど、ね、
多様なブランドを展開しているというのが特徴です。う
ん、前期2024年2月期の業績の振り返りをお願いします。はい、
上場後コロナ禍の影響があった21年2月期を除けば常に増収増益です。うん、特にコロナ禍後22年2月期以降は3期連続増収増益になってます。直近の24年2月期の業績は新規店舗もまだコロナ禍の影響がどうなるのかなっていうのはちょっと不安定だったんで、はい、あんまり積極的に出店はしてません。それでも売上高は前期比プラスで 7.1% の増収で374億8400万円。で、営業利益は前期比プラス 23.5% の増益の21億500万円と、うん、過去最高になりました。で、まあ主要なチャンネルすべて、百貨店もショッピングセンターも e コマースも前期比で増収となってます。
はい、
まあ、昨年度の大きな事業方針として社内で掲げたのはコロナ禍が明けるので、
はい、
お客様は買い物に対してワクワクを求めている。お買い物そのものがエンターテインメントの要素を求められるので、うん、店頭ではしっかりと丁寧に楽しく接客をして慌てないでドタバタしないで値下げを極力しないで商品の良さと子供の洋服を買う楽しさを提供しようということで、うん、じっくり腰据えて商いをやった。結果として売上の伸び率以上に粗利が伸びましたので、うん、営業利益が大きく伸びることにつながりました。はい、昨年の24年2月期は百貨店の展開ブランドでは外資系のブランドが大きく成長しました。うん、かつ昨年35周年を迎えたメゾピアノ、こちらも期間限定でカフェ&ショップというのを展開しまして、はい、うん、これが今年の2月から5月まで、大阪、東京、名古屋で展開しました。はい、これも20代から30代のお客様が大勢お越しいただいて、改めてメゾピアノのブランドの強さというのを認識させていただきました。うん、
はい、
またショッピングセンターでは、うん、当社のナンバーワンプティマインも、
はい、
プラス4店舗という増加ではなったんですけど、
はい、
既存店が好調に成長して年間で売上は2桁の増収になりました。
はい、
こちらもお客様のインサイトこだわりとか、うん、その辺にこだわってその時々にタイムリーな商品展開を実施して接客を強化したことがうまくいったと思ってます。
はい、
現在このプティマインのインスタグラムのフォロワーは40万人を超えてます。
一つのブランドの、
はい、だからこれもまた当社にとって大きな財産だと思ってます。
はい、
ジュニア服のラブトキシック、こちらも昨年度大きく成長しました。アクティブなダンスコンセプトのデザインというのを新たに投入しました。これがお客さんから大好評で、うん、こちらも売上2桁増となりました。なかなかジュニアのトレンドって難しいんですけど、
そうです
ね、まあこうやってお客様のうまくインサイトをつかむことができたのかなと思ってます。
はい、
それから最後 e コマースのチャンネルでは、うん、様々な集客施策、まあうちナルミヤオンラインストアというのを自社で運営してますので、
はい、うん、
そちらに対しての訪問者数をしっかり回復させようということで、まあいろいろ AI を使ったりとか、うん、運営の効率化とか精度向上を図ることで、うまく訪問者の方々が回復できたことと、
はい、
販売機会のロスが大きく改善されたので、うん、こちらも増収というような形になりました。
なるほど。この4月3日ですね、
はい、
今期2025年2月期からの3年間のですね、中期経営計画、
はい、
公表されました。こちらの目的とか重点施策ですね、
はい、
お話しください。
は
い、
外部環境はもう少子化というのが加速してますから、
はい、
まあ、全く楽観視できるような状況だとは考えてません。そのような環境の中でしっかりと将来を見据えた目標に向かって全社員で行動していくため、うん、まあ、今回中期経営計画というのは策定しました。まあ、既存事業の強化ですけど、マルチブランドの進化、これはまあ進んでいく進化と、うん、マルチチャンネルの進化、こっちは深めていく進化の2つを挙げてます。
はい、うん、マルチブランドの進化について教えてください。
約20程度のブランドがあります。
はい、
この一つ一つ成長させるのは当然なんですけど、
うん、
全体としてそれぞれのブランドの役割を明確にしてブランドポートフォリオを意識しながら運営していこうと思ってます。また今後もどんどんどんどんブランドを誕生させたいと思ってますので、
はい、
その際は孵化させるブランド、
うん、
育成させるブランド、
うん、
まあ、ちょっとしんどくなっちゃったんでリニューアルが必要なブランド、
うん、
この辺をしっかり明確にして最適なブランド構成というのを意識しながら運営していきたいなと思ってます。
は
い、
もう一つマルチチャンネルの深い方の進化、
はい、
これはどういうことでしょう。
はい、いわゆる OMO、オンラインとオフラインをしっかりと同時にやっていくということの取り組みの強化だと思います。
はい、
まあ、現存するチャンネル間の融合というのは、まあ、お客様の購買体験を基軸に再構築していかないといけないと思ってます。まあ、これは日々更新していかないといけないと思ってますので、常に投資をしながら改善をしていく、それからもう一個マルチチャンネルの方の進化としては、はい、インバウンド、これをしっかりと強化していくということを、昨年の秋口ぐらいからやり始めまして、お客さんと売り上げがついてきてますので、はい、こちら大きい伸びしろがあるなと思ってます。実は今年度中に台湾にプティマインを1店舗出店させる計画を今進めてます。
はい、
台湾をきっかけにして、東アジアのところに展開していきたいなと思ってます。
越境 EC、
はい、も含めてですね、はい、あとカスタマーリレーションマネジメント、はい、CRM の強化を進めていきたいと思ってます。うちの特徴というのはマルチブランドマルチチャンネルというのなんですけど、子供服のマーケットってこういうことをやってるのっていうのはそんなにいないかなと思ってます。はい、だからこれから今後一層の成長を目指すにはやっぱりお客さんとの接点をより深くして、
はい、
単一ブランドのファンから、やっぱりうちの複数ブランドのファンにお客様を導いて、
なるほど、
結果末永く当社とお付き合いをしていただきたい、
はい、
そんな形のビジネスを考えています。要するにライフタイムバリューの最大化を目指しています。で、気がつけば、
はい、
当社の洋服を結構着てたねってなれば、ナルミヤインターナショナルのファンになっていただける、
はい、
そうすると、まあ、企業価値の向上にしっかりつながるんだなと思ってます。さらに、新規事業新規カテゴリーへの取り組みとして、おしゃれで可愛いだけじゃなくて、遊べる洋服を新しいコンセプトに、
はい、
ウェアにおもちゃを足したような今までにないカテゴリーであるトイウェアの販売をスタートしました。ごっこ遊びが中心で、
はい、
お菓子屋さんのシリーズと、それから忍者になるシリーズ、それからパン屋さんのシリーズ、
はい、
そんな感じの3つのシリーズがありまして、エプロンにいろんなワッペンをくっつけながら、
くっついてると、剥がせると、
そうです、そうです、そんな形のごっこ遊びと、それからチークのこれはいくらですみたいなレジでのやり取りもできるようなものを作ってます。e コマースで最初限定で発売したんですけど、ご購入いただいた方には大変好評で、この夏ぐらいからリアル店舗で展開しようかと思っております。
あと御社ですね、オリジナルのキャラクター有してるんですよね。
はい、はい、多分なかなかご年配の方とかご存じないと思いますけど、ベリエちゃんとか中村くんとか、
はい、
そういうキャラクターがいまして、はい、今マスコミでも結構多く取り上げられています。いわゆる平成女児というキーワードがバズり始めてまして、
はい、
うちでもこの中村くんとベリエちゃんというのを大変貴重な財産なので、タイミングを見計らいながら、
はい、
商品をリバイバルして、発売してます。で、直近で言うとこの6月の頭にですね、
はい、
この商品、キャラクターの商品を百貨店のチャンネルで販売したんですけど、
はい、
発売初日はもう大行列になってしまって、
百貨店で、
はい、大変多くのお客様に喜んでいただきました。そうすると、また多くの企業様から商品化したいっていう問い合わせも結構いただいているので、今徐々に多くの商品が結構いろんな市場に出てますので、だからその辺をなんかうまく本格的に今期から軌道に乗せたいなと思ってます。
さて、ケース目標ですね、
はい、
教えていただけますか。
は
い、
売上としては3年で100億円増収して、27年2月期は474億円の売上、営業利益が同じように10億円ぐらい増益になって30億円の営業利益、それを目標として今運営しています。
はい、
本日お話しした重点施策を着実に実行して、この係数目標達成に向けて邁進していく覚悟です。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
少子化という外部環境が厳しいマーケットで事業を展開している当社ですが、それでもコロナ禍を除けば確実に成長を続けています。この度は配当性向も改善して、株主の皆様への還元も強化しています。子供たちの素敵な思い出を作ることで、世代を超えて愛される企業になって、その結果、事業もより一層成長できるように運営してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
国久さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、ナルミヤインターナショナルをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、再上場されてから非常に業績が好調でね、
はい、
コロナ禍今後に2月決算なんでね、
はい、
20年の2月3月から丸1年間コロナ禍にあったんですが、その時も 赤字にならなかったという。
いやすごいですね。
すごいよね、はい、これやっぱりマルチチャンネルで百貨店、それからショッピングセンター、 e コマース、そういったところをきちんと手を打ってたんですね。分散していたので e コマースのところの売り上げが支えてくれたということなんですが、はい、それぞれについてブランドを持っているとやっぱり強いんですよね、はい、言われていた中期経営計画で2つの進化、マルチブランドの進化の部分も言われてましたけれども、うん、ブランドポートフォリオを意識しながら育てていくと、はい、で結果的にライフタイムバリューね、だからまず買ってもらった側から、それから親になってもっていうので、そのファンになっていただくための、はい、仕掛け、そういったところを一生懸命ね考えてらっしゃる会社だなと思いました。本当にコロナ禍を経てね、コロナっていうのはもう、今いろいろな、まあ確かに完全になくなったわけじゃないけれどね、はい、こういう話、企業さんご紹介してるとね、良くなったなというふうにね、嬉しくなりましたね。
はい、はい、今日の一社はナルミアインターナショナルをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、まずテクニカルからですが、先週とほとんど変わってません。ダウはね、先週申し上げましたけど RSI の14日の、5日と10日、足したものが底打ちをしたと思うので、結果的に、5月30日を3万8111ドルが終わりね、安値が3万8000ドルちょうど、そこのところがまずは一旦の、下値目処となってるというお話しましたが、はい、変わっててません。はい、ただ日経平均の方がね、3回り合計から示される上値目処をご紹介してきましたけど、はい、これはね、先週3万9570円まで上がってきましたって言いましたが、そこから100円下がってます。今まで4月22日から、下行って、それで底値りして上がってきたんですが、また落ちてると。つまりテクニカル的にね、ボックス継続動きづらい、上に行っても下に下げられる、下突っかけても戻るっていうのが続きますよっていうことを示唆してるんですけどもね、はい、さて金利なんですが、7月のね、日銀、金融政策決定会合で、どうやら今後 1,2 年程度の具体的な、国債買い入れの減額計画が示されるということになりました。はい、利上げのね、同時可能性もあるよということを言いましたけれども、はい、結局経済データ次第ということであるんですが、予見可能な形でね、これからのところの方向性を示すっていうのが言われてますので、はい、これ一つ目の観測気球かなという思います。はい、また FOMC があってね、 FRB の議長が今年の利上げの可能性について、3回というところから、まあ1回というふうにね、トーンダウンしましたよね。ここのところどうしたらいいかというと、実質金利というものをね、見たいと思うので、はい、もう実質金利のお話、来週しようと思うんですが、はいはい、これは変動、国債と、普通の、利付きの国債ね、それのギャップなんですね。はい、来週、お話します。
はい、井上さん、お時間になりました。今日もありがとうございました。リスナーの皆さんもまた来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。